Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新城村内科診療所、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略。株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りします。皆さんこんにちは。毎日暑いですね。いかがお過ごしでしょうか。このひどい暑さ、もしエアコンがなかったらと考えると本当にゾッとします。40度を超えるフランスのパリでは、街の景観を保護するためにエアコンの室外機を設置できないそうです。アパートにエアコンをつけることができないということになります。これちょっと想像できませんよね。で、一方中国ではですね、お年寄りたちはケンタッキーフライドチキンとかマクドナルドなどのファーストフードの店や、スーパーに、長時間陣取って、上手に涼んでいます。中でもへえと思った場所としてはですね、以前ですけれどもガス料金を支払いに行った時に、そのロビーで、孫と涼んでいるおばあさんがいたという、ことがありました。この時ですね、中国のお年寄りたちはたくましいなと思ったのとですね、同時に、そういった人たちを、邪険に追い出さないというか、追い出せないんでしょうけれども、そういったガス会社の人たちの対応も興味深かったです。最近では、南方のですね、ある地方都市で、地下鉄の構内を乗降客以外の市民にも積極的に開放して、暑さ対策を行っているというニュースがありました。中国情勢に関心をお持ちの方ならご存知かもしれませんが、今中国に関する話題というとですね、習近平国家主席の去就についての議論が最もホットだと思います。さまざまな研究者や専門家らがそれぞれの根拠をもとに、例えば習近平は8月には失脚する、いや任期は全うするけれども4期目はないなどといった話をしています。ただ、習近平が失脚するから喜べるかというと、いや物事はそう簡単ではないようです。習近平が失脚したとして、中国は良い方向へ向かうのかというと、それはあまり考えられないのではないか。今より悪くなるという専門家もいますし、その今より悪くなると、分析している専門家の、理由ですね、うなずけないこともないんですね。というのは今中国の国内では文化大革命のような一種の、狂気の方向への極端な洗脳教育がより激しく、より厳しく、なってきている、そういう現状があるからです。その一例としては、愛国教育です。もちろんこの愛国教育は、江沢民の時代からですね、かなり激しく強く行われてきたんですけれども、それがここに来てですね、低年齢化、それから教育の徹底化ですね、 こういったものになっています。その愛国教育なんですけれども、中国の愛国教育は、憎しみを利用するもので、その何かを憎むことが、つまり国家にとって共産党にとって良くないもの、敵を憎むこと、それが愛国だと教え込むものです。非常にいびつですね。それゆえに反日反米がすなわち愛国の表現になっているわけです。例えば今月にはですね、日本軍の最近線部隊の略称である731部隊ですね、この731をタイトルにした映画が上映されます。それ以外にも南京事件ですね、南京大虐殺のを背景とした映画南京写真館、さらに中日戦争の際に不良を満載した貨物船が日本軍によって沈没させられた事実を描いた東極島ですね、東の極ですね、極論の極、それから島など抗日戦争を描いた映画が立て続けに上映されます。こういった抗日映画をですね、若者たちに見せることで憎しみをかきたて、それを愛国につなげるわけです。非常に歪んだ、いびつな愛国教育と私には映ります。先ほどもその徹底化、低年齢化と言いましたけども、直接的な愛国教育も幼稚園、あるいは小学校における授業の中でこれまで以上に強化されています。そしてこうした危うい情勢、危うい勢いっていうのは、習近平一人が突出して強く望んでいるものではなくて、習近平以上にこうした流れを推し進めかねない勢力が政権中枢の中には存在していると言われています。ですので習近平の失脚イコール中国経済の好転というわけにはいかないと思います。根本的な問題が解決されない以上、中国が良い方向へ転換する可能性はあまり高くないでしょう。じゃあその根本的な問題とは何かというと、制度のことですね、制度設計のことです。前回ノーベル経済学賞はですね、さまざまな国家の制度に対する研究に対して贈られました。その研究によれば、中国のような専制独裁の政権を支えるような制度では国家は、長い目で見ればですね、結局はうまく回っていかないということです。でもだからといって共産党政権が、違う制度、例えば民主主義の国に、国の制度にですね、すんなりと変わるとは全く思いません。それは、共産党の成立からこれまでに共産党がどのような非人道的で野蛮で卑劣な悪事を行ってきたかを知れば知るほどそう思わざるを得ません。近年のですね、そうした悪事についてはこの番組でもたくさんお話ししてきました。私は以前というか中国に来てからもしばらくはどちらかというと、朝日新聞って言うと分かりやすいんでしょうか、朝日新聞的な考え方を持っている人間でした。言い方を変えると、発想としては、左的左翼的な価値観、どちらかというと左的な価値観を持っていたわけです。例えば国前選挙でもですね、共産党に投票していた時期もありました。でも共産党政権のここ中国、すでに、ここに住んで22年になりますけれども、いろいろなものを見れば見るほどで、知れば知るほど、また実際に自分自身の体験を通じて共産党という組織の本質が嫌でも分かるようになりました。以前日本の知人とか、あるいは中国人の友人が、中国とか、あるいは中国人に対して悪口を言うのを聞くと、それに対して時にはですね、反論していた自分が、ちょっと滑稽です。例えばウイグル族の人たちへの扱い、これは新疆という場所でのですね、強制収容とかいろいろありますけれども、それについては確たる証拠がないので私には何とも言えませんけれども、少なくとも私の大学に行ったウイグルの学生が、卒業に際してですね、上海に 残りたいんだけれども残れなかった、まあそれはまあいろいろ政府の政策や、上海に住む中国人の、住民のですねウイグルへの、まあ、対応というのがあったわけですけども、そういったものやあるいは、臓器売買ですね、これは実際にあります、証拠もたくさんあります。それから女性や子供をターゲットにした人身売買、これもたくさんの証拠があります。で事故があるたびにあらわになる共産党政権の、まあ、事実隠蔽ですね、これも皆さんも日本でもたくさん報道されていますが、あるいは人権派弁護士の拘束逮捕拘禁、こういった共産党の権力者によるやりたい放題の現状ですね、数え上げればキリがありません。でここまでですね腐っているにもかかわらず、まあ、というかだからかもしれませんけれども、共産党員が1億人もいるんです。結局共産党を支えているのは中国の人民なわけです。しかも大学で学生を見ていると成績の良い子が党員になっています。これはほとんどがまあ保身あるいは出世のためです。まあ党員になることのメリットっていうのは非常に多いですから、まあ、こういった子どもたちですね、学生、幼い時から、まあ、合理的な社会、合理的な大人たちの中で合理的な価値観を叩き込まれてきたわけですから、まあ、学生たちだけを責めるのはちょっと酷だと思います。でも最高学府で学ぶべきはその社会にうまくどのようにしてうまく適応するかという、処世術ではない、少なくとも処世術だけではないと思います。優秀な学生が党員になろうとするのも学生の質やレベル自体が年々、落ちていっているのも、まあ共産党政権による教育政策が成功していることの、まあ、証左なのかもしれません。まあ残念ではありますが、今日はここまでです。お聞きいただきありがとうございました。それではまた次回。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾、予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジンDマークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイト、タイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りしました。
ラディオキャムネット。You know, baby, you've got too many choices.